学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。19116回目の今日は、肥満治療最前線と題して、名古屋市立大学病院肥満症治療センター副センター長田中智博さんにお話しいただきます。
先生方こんばんは。名古屋市立大学肥満症治療センターの田中智博です。本日は31年ぶりの肥満症治療薬の発売も受け、最近盛り上がりを見せております肥満症治療の最前線ということでお話をさせていただきます。先生方は、肥満症を治してほしいと言って患者さんが来院されたらどうされますでしょうか。わかりました、治して差し上げましょうと自信を持ってお答えになる先生は少ないのではないでしょうか。先生方のご認識の通り、肥満症は治療がとても難しい難病です。このような肥満症を治してほしい患者さんに、我々が今どのような医療を提供することができるのか、そしてこれからの課題は何なのかということについて、本日は考えてまいりたいと思います。かつて、恰幅が良いという言葉がございました。肥満は、以前は必ずしもネガティブなイメージのみと結びついてはいませんでした。私が研修医だった25年前、日本肥満学会出張のため、休診にする旨を患者さんにお伝えしたところ、肥満と医学の組み合わせがよほど面白かったのか、患者さんに大笑いされたことがございました。しかし時代は下り、今、医学・医療の対象としての肥満、肥満症に疑念を差し挟む方は、少なくとも医療業界にはおられないのではないかと思います。肥満症は、我々の命と QOL を蝕む侮れない病気です。2018年の神戸宣言では、日本肥満学会をはじめ、日本医学会連合に加盟する23学会の共同宣言として、医学会が力を合わせて肥満症治療に取り組むことの重要性が提唱されています。まず、肥満症はどのように診断すればよろしいのでしょうか。日本では、BMI、つまり体格指数が 25kg パー平方メートル以上を肥満と定義しています。この BMI25 を超えますと、体糖の異常や高血圧などのリスクが明らかに増えるということが、日本人のエビデンスで示されているからです。肥満というのは、それだけでは個人の特徴を示す言葉であって、高身長、あるいは色白などと同様、病名ではありません。しかし、BMI25 以上の肥満に、次の11の健康障害の1つ以上が合併すれば肥満症と診断され、これは治療の対象となるというふうに考えられています。11の健康障害は、すなわち糖尿病や体糖の異常、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、非アルコール性脂肪性肝炎、心筋梗塞、脳卒中、睡眠時無呼吸症候群、不妊症や月経異常、膝や腰などの整形外科的な疾患、そして肥満関連腎臓病の11項目です。これらの11項目は、最近新しく発売された治療薬の添付文書にも明記されており、これからの生活習慣病診療においては、覚えておくことが必要なリストとなりつつあります。さて、肥満症と診断された場合に、どのような治療法が可能でしょうか。まずは、食事療法、それから運動療法、この2つは必須であることは論を待ちません。しかし、あなたの標準的な摂取エネルギーは何キロカロリーであるから、それを遵守してください。あるいは週3回、20分以上の運動をしてください。こういったことをお話ししましても、必ずしも直ちに実現できることばかりではないというのは、先生方もよくご存知のことだと思います。 肥満症の治療においては行動療法ないしは認知行動療法といったものが極めて重要な役割を果たすというふうに考えられております。これは体にいい食生活あるいは運動習慣あるいは日常生活の営み方そのものあるいは減量への取り組み方の頭の中での考え方こういったものをすべて大きく変えていくことによって行動変容を促すという治療となります。具体的には毎日1日2回朝晩体重を測っていただいてこれをグラフに記録しどのような生活習慣を営んだときに体重がよりうまく下がることができるのかあるいはどういった生活のときに体重が逆に増えてしまうのかこういったことを患者さんご自身が記録をつけながら学んでいただくこういったグラフ化体重日記といった治療が行動療法の一環として広く行われております。このような治療で効果が不十分な場合には強化療法としてのローカロリーダイエットないしベリーローカロリーダイエットすなわち LCD、VLCD といった治療が行われます。これは入院下に1日あたり600キロカロリーあるいは800キロカロリーといったかなり極端な栄養制限を行う治療でございます。さらに薬物療法としては BMI35 以上の肥満症患者さんにこれまでから3ヶ月限定で処方されてきましたサノレックス一般名マジンドールというものがございますしまた本年新たに発売されました週1回の自己注射指導薬セマグルチド商品名ウゴービといったものがこれからは使われつつあるというところでございます。さらに減量効果が不十分であり医学的な減量により期待される医学的な効果が大きいと考えられる場合には腹腔鏡下のスリーブ状胃切除術胃を小さくするような手術が健康保険適用で実施可能となっております。また本年からはスリーブバイパス手術という腸管バイパスをさらに加え減量効果や糖尿病の寛解効果を強くした外科手術法も保険収載される見込みというふうに伺っております。ここから実際の治療の現場にお話を移させていただきます。初診で来られた減量治療希望の患者さんに私どもはまず二次性肥満の除外ということを行います。二次性肥満と申しますのは例えば精神病の治療薬による薬剤性肥満あるいはステロイドの服用歴がある方それから内分泌性肥満と呼ばれますクッシング症候群や成人成長ホルモン分泌低下症などそれから遺伝性の肥満や視床下部に脳腫瘍ができることによる視床下部性肥満こういったものをしっかりと診断し除外する必要がございます。次のステップとして健康障害、つまり肥満に関連する11の健康障害のどれを合併しておられそれがどの程度重篤かということを評価する必要がございます。例えばアルコール性脂肪性肝炎マッスル D を合併している方の場合は 7% の減量目標というものがガイドラインに示されておりますし2型糖尿病の薬をやめてしまうつまり寛解導入を行うためにはだいたい 10-15% つまり100キロの方が90キロないし85キロまで減量することが必要であるというふうに考えられております。このような二次性肥満の除外そして、健康障害の評価を十分行った後に患者さんご自身のご希望も含めて内科の外来治療を行うのかあるいはその中で薬物療法も検討するのかそれから入院によります LCD、VLCD といった大幅な食事制限を行うのかあるいは外科治療も将来考えるのかこういったことをよく相談しながら治療を進めてまいります。初診の後、患者さんは非常にモチベーションが高くなり、減量に熱心に取り組まれます。しかし、しばらく時間が経ちますと、こういった治療もマンネリ化してくることは珍しくございません。私自身の外来でも、患者さんにこの間、 お加減はいかがですか、体重は減りましたでしょうか、このような問いかけをしましても、元気は元気なんだけれども体重は一向に減りませんね、どうしましょうというふうな返答をされるケースが、しばしばでございます。そういった時に私どものアプローチとしては、患者さんが日々の生活の中で、お仕事だったり家庭での生活だったりの中で実現が可能そうな、その程度のハードルの低いイベントで、かつ継続できること、無理なく継続できること、しかしながら減量に対して何らかの良い影響が十分期待できることを具体的に一緒に考えさせていただくことによって、次回の外来までの取り組む事項というものをお約束をする、そして次の外来受診日にはその約束が十分果たせたかどうか、果たせなかった場合には何が原因で果たせなかったかということを改めてご一緒に考えて、次の方向性を見出していくということを行っております。このような診療の中で薬物療法あるいは外科療法の適用となる方については、こういった治療への移行もしばしば考えざるを得ないわけでございます。食欲を抑制する治療薬、こういったものも出てきた中で、新しい時代の肥満症診療におきましては、決して自制心の欠如などという、患者さんに責任を転嫁するような、そういったスタンスで治療に臨むのではなく、肥満症というのは劣気とした脳の炎症性疾患であるということが最近の研究で分かってまいりましたので、この脳の炎症を取り、そして生活習慣の変容を一緒に実現していく、そういった薬物療法や外科療法だけに頼らない肥満症治療全体の枠組みを考えていく時代に差し掛かりつつあるというふうに考えております。肥満症患者さんのニーズ、そしてお悩みに寄り添って新しい未来を実現する、そういう医療を目指してまいりたいというふうに考えております。ご清聴いただきましてありがとうございました。
今日は肥満治療最前線と題して、名古屋市立大学病院肥満症治療センター副センター長田中智博さんにお話しいただきました。
ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム、放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。